5月に入りました。新緑の季節、皆さんの地域ではどんな風が吹いているでしょうか。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール、エルカンターレ創造館からおはようございます。白倉律子です。今日は4月19日に仙台で行われた公開録音の模様をお送りします。4月からこの番組の放送が始まったデイト FM、 FM 仙台のリスナーの皆さんにとって天使のモーニングコールはどう聞こえているでしょうか。仙台市宮城野区に幸福の科学の礼拝研修施設があります。今回の公開録音はその仙台昇進館の礼拝堂で行いました。お話を伺ったのは仙台昇進館館長の佐竹英夫さんです。全国37局とハワイを結んでお送りする天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。
FM 仙台放送おめでとうございます。まずは聞いてください、トワイスモー、トワイスモー、眩しい夜明け、トワイスモー、光のカメラなる。
4月19日公開録音の会場となった仙台昇進館の礼拝堂、そこに響き渡るこの番組のテーマソング、トワイスボーン。仙台出身の俳優イラコミライさんの司会、コータさんのライブ、当日集まってくださったたくさんの皆様の笑顔やご声援、ご協力、ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。ここからはこの日のメイン企画となった仙台昇進館館長佐竹英夫さんとのトークの模様をお送りします。この昇社の建立に至った経緯や祈りについてのお話、また大川総裁が仙台昇進館で説かれた4つの法話に込められた思いなどを語ってくださいました。お聞きください。
仙台昇進館はですね、2012年ですね、7月15日に落橋しております。大変な震災があったわけでございまして、仙台昇進館の一つの大きな意味としては、その時に多くの方々が亡くなられました。この魂をですね、御霊を鎮魂するという意味と、そこからやはり復興していくと、さらに再建していくという力となればということで、この東北地方のですね、一つの灯台というものを目指して落下したというのが大きな意義ですね。多くの方が一瞬にしてですね、お亡くなりになられておりますので、人間というのはただ肉体ではございませんので、魂がありますから、全ての方がお亡くなりになられた後も魂が存在しているということをご存知であればですね、よろしいんですけれども、ご存じない状況で突然にそういう事態が起きるとですね、やはり魂自身が非常にパニクルといいますか、どこに行っていいのかわからないという状況が発生するものですから、それはお導きしなければいけないわけですね。その方々の状態を引き受けるということを、やはり肝に銘じてまいりましたけれども、この昇社自身もですね、一つのアンテナような機能を持っておりますので、いろいろなやはりそういった思いとかね、波動には反応するんですよね。で、反応するときに、こちらに来まして、この昇進館という建物全館がどの辺で反応してたかというとですね、やっぱり水に関わるところがですね、すごくこういろんな形でトラブルが起きるというのがございましたね。何らかのサインだとは思うんですが、やはり水にかかるようなところで、やはり救いを求めている我々方がいらっしゃると。で、ただそれもですね、やっぱり3、4年経ちますとそれも全部収まりましたので、そういった方々に対してですね、祈りもいつも捧げておりますので、少し収まってきたというのはその辺から分岐してきてるんじゃないのかなと思います。
なるほど。15年経ちましたが、 そのご変化をどのように感じていらっしゃいますか。
そうですね、やはり仙台松陣館の一つの、大きなテーマとしましてはですね、人間人生ございますから、いろんな苦難困難も中に入っておるので、逆境からどう、再出発するのかというのがやはり大きな、テーマだろうと思いますね。やはりその中でもですね、特に祈りですね、例えばお亡くなりになられた方々をこう供養するということになります。これ祈りですから地上的な努力でね、何とかできるようなものではありませんので、やはり天上界のお力とか、天上界の神々ですね、あるいは主なる神のお力によって、お救いをしていくというのが筋になりますね。でその時に祈りが届くかどうかというのがですね、最大の問題になるわけですね。祈ってるんだが届くのかどうか、この辺の仕組みといいますかね、いうものについてはちょっとよくよく認識しておかなきゃいけないと思うんですが、基本はですね、神々といいますか、仏に対してお祈りするということは、その注文しているようなものではないんですよね。こうしてほしい、ああしてほしいということを言ってるんじゃなくて、大いなる力にお任せをするという姿勢がありますかというのがやっぱり出てまいりますよね。ですから我々もですね、夜になりますと空を見上げるんですけれども、広い宇宙が広がっておりますよね。でこれが全て運行しているわけですよ、毎日きちっとですね。
確かに、
すごい大きな、メカニズムで動いているわけですけれども、神々の世界とか例えば仏の世界ということになりますと、それは作られたもんなんですよって言ってるわけなんですよね。人間も作られたもんなんだと、それには作った意図があるんだということですね。でそこをですね、認めて祈ってくださいということになると思うんですね。ですから、大きさから言うと宇宙から自分を見ると非常にちっちゃいもんですよね。そういうちっちゃな自分ということを自覚しながらですね、やっぱりそういった方々が救われますように、天上界で、また幸せな生活に戻られますようにという思いがないと、なかなかちょっと祈りがですね、届かないというような感じがいたしましたですね。
何度か天使のモーニングコールでも祈りというのをテーマにして、霊的人生観が全くない方、唯物的にこの世限りだというのが人生観の中にも組み込まれている方にお伝えする時のこの祈りっていうのは、意外にもどうやって抽出してどういう枠組みでお伝えするかというのが難しいところなんですけれども、
ですから実際ですね、見えない世界のことをご説明するということは見えないかわからないとおっしゃるんですけど、いや事実関係があるわけですね。で事実関係って何かというと、私ども今現在生きているという事実があるわけですよ、これは否定できないでしょうということですね。生きております、存在しておりますから、ということで生きておりますけれども、なんで生きてるんですかっていう問いかけなんですよね。なんで生きてるんですかと、いうことですね。生きしておりますしね、心臓も動いてくれておりますけれども、全部自分でやっておられるんでしょうかと、心臓も動かしているのか、どうでしょうかというと、やはりそれは命というのが与えられているんじゃないでしょうかっていうようなことですよね。自分で命作っておられるとおっしゃるのか、与えられるとおっしゃっているのかという、2つですね。でどう考えてもやっぱり与えられているんじゃないかということになりますと、じゃあどれだけ与えられているかって、全部与えられておりますので、大事なものはですね、空気もただでございますしね、命もそうだし、太陽の光もありますんで、ということは命というのは与えられているということになると、現経過の法則からすると与えている人がいいんじゃないですかと、与えている方がいらっしゃるんじゃないかと思ったらですね、その方の名を仏あるいは神と言うんじゃないでしょうかと、でもしそうだとしたらですね、これはありがたいことになりますから、感謝するんじゃないでしょうかと言ってるようなことですよね。これ心臓だってですね、肺だってですね、体全体のね、自律神経交感神経にしたって、もう自動的に動いてくださってますからね。でなんで動いてるんですかというと、私どもの人生を全うするために、動いてくださってるわけですから、これありがたいですよね。だけどありがたいって言って感謝したことあるかということなんですよ。ですから一番大事なものはほとんど感謝いたしませんの で, でちょっとこの辺に気づき出しますとね、その目に見えない世界に対するありがたさっていうのが分かってくると、
ありがとうございます。本当に作られたるもののこうなぜって っていうところに立ち返るとだんだん分かってくるものなんだっていうのが、
ね、
はい、伝わってきました。さて、お話しいただいているこの仙台昇進館ですけれども、大川隆法総裁が4つの説法を仙台昇進館、つまり4回いらっしゃったってことでしょうか。
はい、
されたということです。この仙台の地で説かれた総裁の説法、こちらについてお話を聞かせいただけたらと思います。
楽慶がですね、2012年の7月15日でございますが、楽慶の日に、はい、お越しいただきまして、
はい、
勇気からの出発という、
勇気からの出発、はい、
これはやはり、もう復興に向けて、まあ、その東北の方が全力を尽くしている時にですね、やはり勇気を持ちなさいと、うん、この勇気を持って、新しい時代を切り開くんだという、はい、まあ、教えをですね、ここでいただきました。でその翌年のですね、13年の6月9日でございますけど、この時にはですね、成功をつかむ発想法ということで、今度は復興した後今度は発展する必要があると、その成功とは成功をつかみなさいということですね。ただこの成功もですね、この世的な成功ではなく、そのこの世と姉をつなぐ時の成功ですね。成功したんだけど家族が不幸になったっていう場合もありますから、そうではなくて、その方が成功されることによって周りの方々もとても喜ばれるような成功に持っていきなさいということで、成功の前提条件は人に好かれることと最初に、釘を刺さりましたですね、まあ、その教えをいただきました。でそして、その後2年後で15年のですね、11月21日でございますけれども、自治の力に目覚めるためにはということで、慈悲なんだということですね。でこの時代はですね、やはり、国際紛争的なものいろいろ起きておりまして、戦争の原因宗教じゃないかという、まあ確かにそうです、今もやっておりますから、なんですがこれを解決する方法は慈悲なんだとここで説かれたわけですね。なぜ慈悲かというと、仏教もキリスト教もイスラム教もそうなんですけれども、全てあがめている神は全部慈悲の神なんですね、仏教においても釈尊の説かれるその教えは慈悲ですし、イエス様の教えもですね、当然主の神の慈悲です、愛ですね、で、イスラム教の方々が拝んでいる、あがめているアッラーの神も慈悲は招くアッラーですから、全部慈悲なんですよ。慈悲っていうのは相手を慈しむということですから、喧嘩するということではありませんの で、
はい、
でそれがなぜこの喧嘩になってるかというとですね、それはもう地域的なしきたりとか風習とかその違いによって喧嘩してるんじゃないですかということで、ですから元なる神は全部一緒ですから、ですから慈悲の精神に立ち返ることによってですね、元なる神の教えに基づいて国際平和というのは訪れると、ですからまあこれは幸福の科学の基本理念でございますけれども、そこがずれてるというか、これ人間の都合によってずれてるんじゃないですかということで、神様の都合でずれてるわけではございませんと、まあ、いう、まあ、教えでございました。で一番印象的なのはですね、2020年の3月14日光を選べという人がございましたが、これご存じの通りコロナがですね広がりまして、もうどこもかしくも全部閉鎖と、そこで、まあ、光を選べ通りということですけども、で光とは何かというと、やっぱり、まあ、明るいということですよね。明るい、そして温かみがあって、そして幸福であると、物事が見えると、まあ、こういったものを選択すべきであるということですね。ですからどこで選択するかというと、やっぱり価値観をですね、外側に向けて物事を判断するのか、自らの心の内の中に判断するのかということですから、まあ、簡単に言いますと、これからの時代やはり何が起きるかわからないと言いますか、ちょっとまあ激動するであろうという予測もございます。今現在もですね、国際情勢になっていると。その時に私どもとして、その苦難困難をどのように切り抜けるかという時にですね、心の力を使いなさいという、まあ、ことであったわけですよ。ですから国に頼むとかいろんなところに頼んで何とかなるかといっても、どうにもならない場合があるわけですから、そういう場合に自らの心の中にですね、非常に大きな力が眠っているので、それを使ってみなさいと、いうことですね。ですから光を選ぶということは心の力を光に向けるということになりますので、非常に大きな力がありますと、まあ、この辺をですね、まあ、お教えいただいたと、このように思っております。
はい、ありがとうございます。ではその仙台でもFM 仙台を通して天使のモーニングコールがスタートしましたので、ぜひリスナーの方に障子のことでも結構ですし、最後にメッセージをいただけたらと思います。
どうもありがとうございます。仙台障子会自身がですね、やはり逆境からの出発というような部分がございますので、やはり人生でいろいろ挫折されているとか、お困りになっている方、当然調子の方もそうでございますけれども、ぜひ、お越しいただければと思いますし、いろいろな研修とか等もやっておりますけれども、一つ、日常的にですね多く発生するのはやっぱりご病気で苦しんでおられる方、またいろいろな人間関係トラブル、その他ですね、霊的には悪霊的なものの影響を受けられて苦しんでおられる場合がございますので、そういうものに対しては祈願式形式ではございますけれども、エクソシスト祈願式といいましてですね、悪霊悪魔的な、そういった波動を持っているものを、除去するというものとか、あるいはヒーリングパワーですね、健康を維持するというようなことをしておりますの で, でまたいろんなご相談がございましたら、いつでもお声かけていただければやっておりますので、お役に立てればとこのように考えておりますので、ぜひこれからもご利用いただければなと思います。
はい、ありがとうございます。それではここで当日も会場にいらした皆さんと一緒に拝聴した大川隆法総裁の説法をお聞きください。2020年に仙台昇進館で説かれた光を選び取れの抜粋です。
人生っていうのはいろんな苦難困難があるんで、この世がそんなにハッピーハッピーで楽しいことばっかりだったら、もう仏教なんかもうなくなってるはずです。辛いことが多くて憂い事が多くて、それでね、人々は初めて神仏の心にたどり着くというようなこともあるということです。時折このもう人間は自然を克服し、もう神の領域を完全に解明したような気持ちになっている時に、人間の力ではどうにもならないものを見せつけられて、いろんな不幸なことも起きます。そして不幸に今あった方々は、もちろん大変なことだとは思いますけれども、長い目で見て、そして世界を見渡して、見る限りですね、いろんなそういう不幸も含んだ事態もですね、人間が慢心したり、あるいは本来の自分の使命を忘れたりしていないかどうか、それを試す機会にもなっているのではないかなというふうに思っています。
私たちもやるべきことは自分でやって、もっといい未来を作るぞという気概だけは忘れずに、そして一日一日を充実させてやりきることが大事だと思います。今日できることは何だ、明日できることは何だ、この戦いですよ。あとは100歳か110歳か20歳までね、どっかそれは行きますけどね、それは私を信じてくださいよ。その後どうなるか私を信じてくださいよ。だからもう迷わないでいいから、毎日毎日を輝かせてやりきること、これが非常に大事で、光を選び取るっていうことはね、世の中のために尽くす人生を選べということです。それがあなた自身のためにもなるということ。人生がこの世限りなんて絶対の間違いです。死んでから後が本当の人生です。そのための訓練期間としてこの地上期間はあるんです。その中でこそ皆さんは苦悩の中で、いろんな試練の中で戦い続けて、人々にこの苦しさの中で愛が与えられるかということを試さなければならないと思います。どうかね、世界がこれから闇に沈んでいく時期がしばらく続くと思いますが、なぜか不思議に元気な人たちであふれる地域を作ってくださいよ。大事ですよ、希望を忘れないことは。やれることをやろう、して希望を持とう。神が与えられる試練は必ず、人類を選択しようとする気持ちもあるけども、その先は必ずあるんだと。間違っているものを一掃して新しいものをまた芽生えさせようとしてるんだということを信じて、どうか人生を完全燃焼してやりきろうじゃありませんか。ありがとうございました。
お聞きいただいた説法は、 地球を包む愛第3章に収められています。今日は4月19日に仙台昇進館で行われた公開録音の模様をお届けしました。他にも35年前この番組を作ろうと立ち上がった幸福の科学の職員の方も亡くなられているんですけれども、その方の当時の熱い思いを間近でご覧になった佐竹さんならではのお話もくださいました。館長のお話、分かりやすい言葉で魂の奥に重く響くお話でした。横にいてものすごい安心感でした。佐竹館長、そしてお集まりいただいた皆さん、改めてありがとうございました。ではここで少しご案内です。連休中は仙台昇進館でお話になったように研修ですとか、先日ご案内したヘルメス大祭、またエクソシスト祈願式などが行われます。インターネットで昇者へ行こうというワードで検索してアクセスしてみてください。では新復活祭についてご案内しましょう。5月14日から17日までは新復活祭が開催されます。主のご復活という奇跡が2004年5月14日に実際に起こったことを心に刻み、全知全能なる創造主エルカンターレのご存在に心の焦点を合わせ、新復活祭版の復活の祈りを執り行います。14日木曜13時の会は東京昇進館を本会場に、全国海外の昇者支部拠点に生中継で開催します。詳しくは番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお問い合わせください。天使のモーニングコール、今日は公開録音が行われた4日後に全体の収録を行っているんですけれども、公開録音の翌日は北海道、青森など東北含めて地震がありましたよね。その後も心配が続く中収録していました。本当に全国の皆さんの安全が守られますように、そして何よりも心が守られますように。プレゼントのお知らせです。今日ご紹介した説法が収められている書籍、地球を包む愛、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。天使のモーニングコール、この番組名でアクセスしてサイトに来てみてください。そこから簡単に応募できる投稿フォームがあります。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com、 MESSAGE アットマーク TENSHI-CALL.com、 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージお忘れなくご記入ください。そして放送日も添えてください。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。素敵な連休となりますように。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。